누구나 이 애가 미래다 가.
ちょっと、前回おすすめしたシャーロック見てくれました？見ましたか？もう、私ね、骨抜きでございますですよ。シーズン1では、シャーロックのフリークっぷり、変人っぷりを、シーズン2では、ジョンと出会って人とのつながりを知ったシャーロックが、親しい人たちのために死を偽装して、シーズン2、帰ってきたシーズン2では、3では、ジョンが育ててくれた情緒が炸裂してます。ジョンとジョンのフィアンセ、メアリーのために、なけなしの気遣いを発揮しててですね、もうね、ただのシャーロック成長日記と、シーズン3は課しておりますね。もちろん謎解きもスリリングですし、シーズン3は本当にシリーズの中で多分一番コメディ色が強いので、楽しく見れるかなと思いますので、ぜひ、見てみてください。シャーロックがね、文字通り可愛くなっていてですね、小林は脳内が大変なことになっております。はい。見逃した人はですね、7月に DVD 発売になるので、多分レンタルもそれぐらいから始まると思います。気になったら見てみてください。まだね、3話目があるんで、ぜひこちらも見てみてね。この番組はですね、私小林が映画への愛と萌えをゴリ押ししていく番組でございます。虚勢と土下座の精神でもってお送りしておりますので、ぜひ楽しんでてください。楽しめる人はさてですね、今回は私の大好きな女優さんの一人、グイネス・パルトロー主演カントリーストロングを、ご紹介したいと思います。カントリーの音楽を聴きながら人生の引きこもごもに触れていくのはいかがでしょう。では今回も元気にいってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る、実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ
私とレビュー。はい、というわけでテーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。基本情報、カントリーストロングは2010年のアメリカのカントリーミュージックを題材としたドラマ映画でございます。日本では、ビデオスルーでしたけれども、2011年8月24日に、なんでこんなね事細かに調べちゃったんだろうね、 DVD が発売されました。監督はシャナ・フェスティ。この方はウィキってもページがなく、まあ、でもね、いいんですよ。この映画すごい良かったので、ここからいろいろね撮ってってくれたらいいなと思ってます。でね、制作は何気にトビー・マグワイアが加わってるんです。で、好きな人いるかな、トビー・マグワイア。ファンの人はね、制作とかしてるのってすごい、やっぱりその作品に惚れ込んで作ってる人が多いので、チェックしてみてほしいなと思います。マグワイアファンの方もね。で、主演はもちろんグイネス・パルトローです。ね、最近はアイアンマン関係とか、それからドラマグリーでの仕事が目立ってるかなと思います。個人的にはドラマ系好きですね。恋に落ちたシェイクスピアとか、プルーフオブマイライフとか泣けましたね。シルビアも良かったですし、コメディとかなら愛しのローズマリーとか、ハッピーフライト、大好きなマニキと夫婦役だった恋愛上手になるためにとかも良かったですよ。これはね、マニキのパートナーのアマンダも冒頭出てますんで、よろしくお願いします。で、それからね、ティム・マックロー、旦那役なんですけど、この人もウィキにはいないんですけど、エンディングでのグィネスのデュエットすごくいいので、ぜひ見てみてほしい。で、それからギャレット・ヘトランと、まだね、若いんですけど、トロイとかトロンレガシーとか、大きいのにも出てます。歌声がね、泥臭くて甘くていいんですよ。で、俳優さんなんだけどね。で、あと、若くて美人さんなレイトン・ミースター。この子は、24とか CSI マイアミなどの人気ドラマにゲスト出演のち、ゴシップガールのブレア役で有名になった子だそうです。歌もうまいです。歌手活動とかもしてるそうで、こちらで歌声が気になった方は、ぜひ調べてみたらいいかもと思います。で、お話は、カントリーの女王と言われた歌手、ケリー・カンターは、ダラスのコンサート中に、マイクのケーブルにつまずき、流産します。それから1年アルコールに溺れ、リハビリ施設で過ごしていたケリーを、夫であり、プロデューサーであるジェームズは復帰させようとツアーを組みます。リハビリ施設で彼女のサポーターをし、自身もバスへのライブハウスでシンガーソングライターとして活動していたボーは、彼女のリハビリはまだ十分でないとして止めようとするんですが、しかし結局は押し切られて、ケリーの前座のミュージシャンとして、また同じライブハウスで歌っていた、歌はピカイチで、見た目も可愛いけど上がり症で曲も疲れないチャイルズっていう女の子の子守としてですね、ツアーに参加することになるんでしたっていう曲、お話です。で、日本では本当ビデオ
オスルーだったし、あんまり話題になってる感がないですし、周りでも見たって人いないんですけど、これね、私最初見た時ね、ラスト泣いたんですよ。今も見るとね、うるうるするんですけど、ブワーって感極まることあっても、なかなか涙出るまでは弱ってないと出ないんですけど、私これはね、涙腺に来ましたね。そもそも音楽モチーフものにはすごい弱い私なんですけど、これはすごい本当にうまいなって思った作品です。で、グイネス演じるケリーの心の機微がすごく素晴らしくて、そんですごい痛々しいんです。夫ジェームスとの愛とか、ボートの信頼関係と恋とか、チャイルズへの嫉妬と焦り、流産したことへの罪の意識とか、悲しみとか苦しみとか、その傷とかモヤモヤが言えないままステージに立たねばならなくなってしまった彼女の弱さとか強さとか、人生と歌とか、そしてそれからステージにおける栄枯盛衰の物語かなって思ってます。ジェームズは強引なんですけど、彼女の強さとか、聴く人に力を与えられる彼女の歌が本当に好きで、だからこそステージに立たせて、そこでまた復帰して輝いて欲しかった。でも愛なんだけど、純粋な形ではだんだんなくなっていって、やっぱりプロデューサーと歌手だから、それがケリーには一番辛かったなと思います。で、素敵な歌を書いて歌う歌手だけど、その前に女性であって、流産する前は母親で、でそこを一番受け止めて欲しかったんだけど、タイミングがすごく悪かったのかなと。で、タイミング is everything っていうね、セリフとか歌までできてるんだけど、ボートのね、曲として出てくるんだけど、これはね、ジェームスとの関係もそうだなって思います。すごいじわじわくる。でね、エンディングさっき言ったけど、ジェームス役のティムとのデュオなんですよ。この曲もね、すごいので、最後でしか聴けないんですけど、じわっとくるので、ここまでぜひぜひ一曲一曲大事にして見てほしいんですよね。個人的に好きなシーンはですね、ファイターっていう曲を歌おうとして歌えなくなるケリーのシーンとですね、ここはもうどの曲も歌詞には注目してほしい。で、それから難病の子供たちの施設に行くシーンと、やはりラストでのダラスのコンサートのシーンかなと思います。一人一人の、特にケリーの心情がすごくうまく全ての挿入歌に乗せてある映画で、一曲一曲でちゃんと歌詞が字幕で出るので、じっくり歌詞を味わいながらケリーの心を持ってほしいなと思ってます。私はサントラも買いました。これがね、すごいいいんですよ。もう毎朝聴いちゃうくらいです。で、またこれでグイネスの歌にね、すごい惚れたっていうあなたは、 DVD の特典についてるノーカットのコンサートシーンとか、ミュージックビデオを余さず見ていただいて、またぜひ2000年制作のデュエットも見てみてください。こちらは海外版のど自慢っていう感じの映画なんですけど、こちらでもグイネスの歌声は堪能できます。というわけで次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
池田ゆうきこと村別でございます。
上村和也こと村和でございます。
ラノベランデブーリターンズでございます。この番組は
ラノベを愛する全ての人のための
推進番組です。どうぞよろしくお願いします。
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。みんなのレビューと言いつつですね、今回はせっかくなので、カントリーミュージックの映画特集にしちゃおうかなってことでですね、後半は、ウォークザライン、君に続く道についてご紹介したいと思います。基本情報、2005年公開のアメリカ映画です、こちらね。ジェームズ・マンゴールド監督、脚本です。この方は、17歳のカルテとか、ニューヨークの恋人とか、ナイト&デイとか、最近だと、ウルヴァリン侍を撮った方だそうですね。で、主演は、ホアキン・フェニックスとリース・ウィザースプーン。ホアキン・フェニックスってあれだよね、調べたらめっちゃ賞取ったりとか、ノミネートされたりしててびっくりしたんですけど、このウォークザラインももちろんそうですし、グラディエーターやザマスターっていう映画もそうで、話題作でちゃんといい役をもらってる人ですね。で、俺ミュージシャンになるぜっつって、ラップやるぜっつって一回引退したみたいなんですけど、ザマスターで復帰後は着実に俳優のお仕事してるんで嬉しい限りですね、ファンとして。で、リース・ウィザースプーンもこの作品でアカデミー主演女優賞を獲得しました。リースはですね、キューティーブロンドとかのシリーズがやっぱり個人的に好きかなと思ってます。最近ではクリパ君ことクリスパインとトムハさんことトムハーディ共演のですね、ブラック&ホワイトとか、あとマコの日とのマットもすごい良かったですね。可愛い子とか、小悪魔ももちろん、女性っていうキャラクターもスッと入っていける面白い人だなと思ってます。で、これはね、お話としては、つーか説明としてはですね、カントリーミュージシャンのジョニーキャッシュっていう方の伝記映画です。ジョニーをホアキンが、リース演じる彼の二人目の妻の歌手ジューン・カーターとの関係を描いています。ジョニーキャッシュはね、まあ、カントリーって言ってますけれども、ロック、ロカビリー、ブルース、ゴスペルもやってた方なんで、興味持たれたらいろいろね、音楽的には触れられると思います。あと、黒服をいつも着ていて、ま、メインブラックのデザインの元になった方なんですって。で、この話はね、私が3 3月にアメリカにちょっと旅行しに行った帰りに飛行機で見まくった映画の中の一つだったんです。で、もうすごいノーマークだったんだけど、良かったんですよ。で、その時はアナ雪とかハッピーフィート2とか世界に一つのプレイブックとかもね、なんか、出てるやついっぱい見たんですよ、飛行機の中で。これはね、見応えがありました。で、やっぱり、テーマとしては愛と名声は同時にいられないっていうところでしょうかね。でも、ハッピーエンドでは、ありますので、見やすいかなと思いますよ。で、カントリーストロングの舞台は現代なんですけど、この作品の舞台は1950年代から60年代になってます。電気だからね、もちろん。で、古き良きって言いますかね、この頃のアメリカの女性のおべべがすごい私好きなんですけど、リースのお衣装がもうどれもお人形さんみたいでね、もう超可愛いんです。憧れちゃいます、ほんと。で、そして、時代が時代ですので、お酒もドラッグもありありです。んでね、有名になるっていうと、こいつらに手を出すのがお決まりですよね。それを海外しく支えるジューンっていうのがドラマになってますかね。で、何度も言うけど、電気もんなんで、もちろんドラマだけど、やはり人の作ったドラマティックってとこまではいかないかもしれない。ね、でも、実はかって思うと、やっぱりすごいなと思ったりする。うん。で、また、曲もどれも素晴らしくかっこよくて可愛いので、こちらもウキウキ堪能していただきたいです。ホアキンもリースも、もちろん歌ってて、これがね、うまいんですよ。ぜひぜひ見てみてください。で、それからおまけでですね、カントリーが使われている映画で、あともう一作品、おすすめするならば、ジョージ・グルーニー主演、コーエン兄弟監督の、オー・ブラザーがおすすめです。で、カントリーはもちろん、ブルース、ゴスペル、ブルーグラスなどなど、アメリカのルーツ的な音楽を多数用いて作られた映画でですね、ゴスペル習ってて私、で、そっち系に強いんですけど、まあ、私、痛く喜んで見た作品でございます。もちろん、クルーニーだし、コーエン兄弟だしで、ストーリーも楽しめますし、おしゃれですよ。歌える俳優って、ほんといいよなと思います。で、この作品のサントラはね、レンタルがあったんで、昔借りましたね。で、音楽ものじゃない限りね、同じジャンルの音楽縛りで映画探すのって大変なんですけど、こうやってお気に入りの映画と、音楽と映画が合致した時は最高に幸せな気分になれると思います。で、サントラ手にしたらもう毎日耳にずれてお気に入りのシーンを思い出して、もう無敵じゃないですか、毎日が。ね、ウキウキするじゃん？もう今回はそんな感じでね、おすすめしました。もしよかったら、カントリーベア的なのもあったはずなので、ディズニーのカントリーベアジャンボリーがさ、あるじゃん？なんだ、アトラクションで。で、カントリーベアなんちゃらみたいな、確か映画があって、私それも見てるんだけど、それも音楽ね、いっぱいウキウキして楽しいので、もしカントリーストロングとかで、あ、カントリーいいじゃん、ロカビリー的なのいいじゃんって思ったら、ここら辺の映画も探ってみると、ウキウキできるんじゃないかなと思います。今回はそんなおすすめでした。ってわけで、次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
素敵な恋愛は、大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しく生きましょう。隔週日曜日、ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage. Alpha.
どうでしたでしょうか。カントリーストロング、それからウォークザライン、君に続く道、あとちょっとでしたが、オーブラザー興味持っていただけましたでしょうか。気になったらぜひぜひ見てみてくださいね。あとね、グイネスなら個人的にロビン・ウィリアムズのフックに若きウェンディでちょっとだけ出てるんですけど、このグイネスがめちゃめちゃ可愛いので、もう一瞬だけなんですけどおすすめします。このフックっていう作品自体、ここでもうこの間アンドリューを取り上げましたけど、アンドリューと迷った作品で、もう超大好きなんで私、フック見てみてください。はい。さてですね、6月2回目の配信は、前回お伝えしていた通り、フランケンシュタイン特集でお送りしたいと思います。いろんなフランケンシュタインを比較してですね、愛をこめこめおしゃべりしていただき、いきますので、どうぞよろしくって感じですね。一番有名な白黒の映画はもちろんですね、1994年制作のケネス・ブラナーとデニーロ主演のフランケンシュタインをメインテーマに持ってくる予定でいます。ぜひぜひ予習するならこちら見てみてください。で、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画も好きだよとか、もちろん普通おたもこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com。 ね、 取って食わないよ。大丈夫。怖くないから、おいでおいで。小林個人のツイッター、アットマーク、MANATEA0512、マナティ0512で、リプや DM でも、ぜひぜひお話ししてください。というわけで、またまた、次回、みんなも夏風邪気をつけて。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
ジェイシカニョー、モームジェイシカニョー。クリス・マーティンの妻としても知られています。また、お父様がプロデューサーのブルース・パルトロー。お母様は女優ブライス・ダナーで、シルビアで、これは多分親子役で共演してます。弟は監督、ジェイク・パルトローという芸能一家。弟ジェイク監督はテレビ監督が主のようですが、映画だとマニキと共演の。
おやすさん、おいしい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか？